東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネのビタミンサプリこの番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。我が家のバルコニーでも春のバラたちが咲き始めました。爽やかな風が心地よいこの季節、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今年のゴールデンウィークはね、なかなか良いお天気でしたね。いろんな場所にお出かけになった方も多かったと思います。と、ここでリサネーの連休ダイアリー。前半にね、信州にドライブ旅行に行ったんですよ。途中でね、田んぼの上を一面に泳ぐ鯉のぼりの群れなんかを見ながら、清里からヴィーナスライン、諏訪湖を通って安曇野の方まで行ってきました。安曇野ではね、岩崎千尋さんの美術館に行ってきました。こちらではね、千尋さんの子供たちを描いた優しさとね、愛にあふれた作品をたくさん見ることができます。そしてね、ここの館長はなんとあの黒柳徹子さん。徹子さんといえばね、リサネーも大好きなあの窓際のトットちゃん、リスナーの皆さんもご存知だと思います。徹子さんが通われていた巴学園での小学校時代のお話を書いた作品です。安曇野千尋美術館では昨年の夏トットちゃん広場がオープンしたんですね。そこにはなんとこの窓際のトットちゃんに出てくる電車の教室が再現されているんですよ。電車の図書室で実際に本を読むことなんかもできて、なんかね、自分が窓際のトットちゃんになった気分で、とても楽しかったです。トットちゃんの世界を味わってみたいなっていうリスナーの皆さん、信州方面にお出かけになったらぜひチェックしてみてくださいね。おかげさまでリサネーのビタミンサプリ本日で第7回目となりました。そして本日も番組では素敵な大人女子のゲストの方をお迎えしています。本日のゲスト、リサネーのお友達、看護師さんでありながら絵本作家、そして外見はとっても可愛らしいギャルスタイル、ウェディングドレスのブランドモデルなども務めていらっしゃいます。まさにね、三足のわらじを履いて頑張っていらっしゃる坂倉智美さんです。
はじめまして。
こんにちは智美ちゃん。本日はゲストに来てくれて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はね、イケてる大人女子として日々頑張っている智美ちゃんとその絵本の世界にググッと迫っちゃおうと思っています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみにともみちゃんは今年のゴールデンウィークはどこかにお出かけしましたか？
はい、行ってきました。武者店 と、うん、あと草間弥生店の方に足を運んできました。
さすがね、アーティストらしい、
はい
ね、ともみちゃんらしいですね。
はい、
あの武者店とね、草間さんの作品展については前回番組でもご紹介させていただいたんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
素敵ですよね、2つともね。今日はね、ともみちゃん、最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第7回目放送、イケてるナース、ギャル絵本作家坂倉智美さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近話題のイケてる大人女子、大人男子の皆さんをゲストにお迎えしてリサネーがお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。本日のテーマはズバリ、幸せの形とは大人が読む絵本です。 今日はね、ゲストにナースでありギャル絵本作家でもある坂倉智美さんをお招きしています。智美ちゃん、今日は本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
ここでね、リスナーの皆さんに改めて智美ちゃんのご紹介をしたいと思います。坂倉智美さん、北海道釧路市生まれ。高校卒業後看護師の道へ。東京大学医学部附属病院で勤務する傍ら絵本作家としても活動。2012年には絵本心の鏡を出版。2014年に渡米。サンフランシスコで絵本作家として活動を続け、アメリカ滞在中に真言宗弘法大師空海をモデルにした絵本空の足跡を出版。2016年人を愛する喜び、愛される幸せについて描いた絵本リチャードの指輪が出版され、2017年にはその後編になるリチャードの日記も出版。リチャードシリーズの絵本はアマゾンの結婚部門でも常に上位にランクインされています。現在はね、東京を拠点にご自身のキャラクターマヌエル&オリビアのショップや個展などインターナショナルに幅広くご活躍されているんですね。ともみちゃん、
はい。
看護師さんとしてもね、本当に忙しくて、看護師さん本当に大変なお仕事だと思うんですけど、
はい。
その傍らね、絵本作家としても活動されててね、本当すごいなって思うんですけど、ともみちゃんがね、絵本作家になろうと思ったきっかけは何かあったんですか？
そうですね、絵本を、まあ、絵本作家になろうというか、うん、絵本を書こうと思ったきっかけなんですけども、うんたった一人の人の人生を幸福にしたかったっていうのが元々のスタートラインになります。
それは何かこの看護婦さんのお仕事とかを知っているときにそういうことを考えたんですか？
あ、実際はこれは書き始めたのは絵本作家になる10年前のことだったので、看護師というよりはお友達なんですけども、結構やっぱりネガティブに考えてしまって、自分をこう追い詰めてしまったりとかしている人がいるので、考え方を変えたら幸せになれるんじゃないかなっていうのを絵本で伝えれたらいいかなって思って書いたのがきっかけです。
なるほどね、そうだったんですね、
はい。
やっぱりね、ともみちゃんはね、絵本とかね、小さい頃から好きでしたか？
いや、その質問よくされるんですけど、もう実は違うんですよね。小さい時はどちらかというと、絵を見るだけ、文字が書いてても文字を読まずに絵本をペラペラとめくるっていう感じで絵を見てました。ただ、その中でも一つ好きな絵本があって、100万回生きた猫、佐野陽子さんの有名な絵本なんですけども、あれはすごく小さいながらもちょっと恋愛がちょっと絡んでて素敵だなと思って、今でもそれは好きな本の中の一冊です。
そうなんですね、
はい。
リサネーもね、絵本大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
リサネーはね、小さい時はね、
はい、
グリとグラとか、あとだるまちゃんシリーズ、
はい、
あとグルンパの幼稚園、
はい、
それからあとアンパンマンが好きなんですよ。アンパンマンってね、はい、今でもね、アニメで放送されてるけど、
そうですね、
なんかリサネーがね、幼稚園の頃からあったんですよ。
はい、
アンパンマンはね、リサネーのヒーローでしたね。
もう今でもヒーローですね、子供たちの。
そうだね、はい。そしてね、先ほどのご紹介にもあった、アマゾンでも大人気のリチャードの指輪と、リチャードの日記の絵本、リサネーもね、読ませていただいて、主人公リチャードとその妻ミリーのね、夫婦の人生を通して、しみじみ、人を愛するってどういうことなんだろう、幸せって何なんだろうっていうことについてね、考えさせられました。まさにね、幸せの形を知るための大人のための絵本だと思うんですけど、ともみちゃんがね、この絵本で読者の皆さんにお伝えしたかったものっていうのは何ですか？
そうですね、今リサさんが言ってくれたものそのものなんですけども、それとですね、この絵本ができたきっかけっていうのが、私が集中治療室で働いていた時に出会った患者さんのエピソードが元になっています。で、その患者さんっていうのは、富も名誉もあって、お金もあり家もあり、そして、ご家族もいる、で子供も、ご家族で子供もいる、ごく一般の普通な家庭だったんですよね。ただその方が死ぬ直前前に思っていたことは実は後悔だった、そしてその傍ら、ホームレスが、自分の人生は最高だったと言い切った、この現実がやっぱり人が最終的に死ぬ時に幸せってどういうものだろうっていうのの、元になっているものじゃないかなと思ってまして、でやっぱり、もしこの後悔すると分かっているなら、今から分かっているのであれば、もうやっぱり後悔してほしくないっていうのが私の願いで、 最終的に何に後悔を感じるかといったら、うん、やっぱり誰かのために何かを自分ができたかどうかっていうところが一番の後悔の原因だったんですね。でその私が関わった患者さんっていうのは、すごく尽くしてくれた奥様に何もしてあげられなかったっていうところが、今回の絵本の、ストーリーの展開になっていく形になってますね。
なるほどね、はい、あのね、なんかね、リサ姉の両親がね、はい、なんかリチャードとミリにね似てるんですよ。
あ、本当ですか。
なんかね、はい、リサ姉のねお父さんもね仕事人間でやっぱり家にいないことが多くって、
はい、
私たち子供がねブーブー文句言ってると、はい、なんかお母さんがねやっぱりミリのようにね、
はい、
私たちが元気で暮らせるのはお母さんがお父さんがね一生懸命働いてくれてるからなのよってね言ってた人なんですよ、
はい、
だからね、なんか私両親の姿にね、なんかリチャードとミリを重ねてしまって、
はい、
もう最後はね本当に涙がね止まらなくなっちゃったんですけど。
いや、それはありがたいです、
うん、ね、もうなんかね、人を愛することって素敵だなってね改めて思わせてくれる素敵な絵本、ね、
ありがとうございます。
リチャードの指輪とリチャードの日記、リスナーの皆さんもねぜひ読んでみてくださいね。
よろしくお願いします、
最近はね、保育園などの空間プロデュースとか、
はい、
セミナーなどね、どんどん活躍の場を広げていってるともみちゃんなんですけど、
はい、
これから取り組んでいきたい絵本のテーマとか、
はい、
夢はありますか。
そうですね、うん、テーマとしてはやっぱり幸せになってもらいたいっていうのが、
うん、
一番のテーマなので、まあ、いじめとか、
うん、
あとは個性をもっと認めてあげる社会とか、うん、そういうのをテーマとして、絵本を書いていきたいなと思ってます、
うん、
あとはもう少し、リチャードの指輪も日記もなんですけども、英語版が出てるので、こちらの方をどんどんね世界的に広めていきたいなっていうのが私の夢です。
そうですね、はい、絵本の世界ね、やっぱり楽しく読みやすいので、
はい、
いろんなテーマがねやっぱり読者の人に分かりやすく伝わると思うんですよ、
はい、
ね、だからこれからもねたくさんの読者の人に、
はい、
世界中の人にねともみちゃんの素敵な世界をねお伝えしていってほしいと思います、
はい、
リサネームね本当に楽しみにしていますから
ありがとうございます、うん、
はい、自分でね、好きなこと、好きなファッションをお仕事にして、ナース、絵本作家、ギャルモデルと頑張っているともみちゃん、今日はね、ゲストのともみちゃんにハッピーになれちゃうリチャードの指輪、リチャードの日記の絵本の世界についてお話を伺っちゃいました。ともみちゃん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
引き続き、次のコーナーでもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子大人男子を目指すため毎回テーマを決めてゲストの方と楽しくおしゃべり、みんなでハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリハッピーになれちゃうデートスポットについてです。先日ね、番組宛にメールを送ってくださったラジオネームヤマピーさん、リサネー就活川柳のベートーベン受けました。自分も再来年就活なんで頑張ります。ところで自分大学に入って初めての彼女ができました。高校まで男子校でいつもやろうとばかりつるんでいたんで毎日が新鮮です。リサネおすすめのミュシャ店にも彼女と一緒に行きました。イケてる大人男子になるためにおすすめのデート場所教えてくださいとのメッセージ。ヤマピーさん初彼女おめでとうございます。今ね本当に楽しい時期だと思います。張り切ってるねヤマピーさんのためにリサネーと今日のゲストともみちゃんがね一肌脱ごうではありませんか、
はい、
ヤマピーさんはじめリスナーの皆さんがねハッピーになれちゃうデートについて考えていきたいと思います。本日のゲストともみちゃん、
はい、
ともみちゃんはねデートするならどんなところに行ってみたいですか。
そうですね、うん、まあ、映画美術館ももちろんなんですけども、うんうん、体験型のデートもしてみたいなと思ってます、う
ん
う
ん、それはどんな体験ですか。
そうですね、うん、モザイクランプを作れるところがあるので、うん、1、2時間で作れるらしいので、デートには、うん、 適しているかなと思ってます、
うんうん、なんか楽しそうですね、
はい、
なんかともみちゃんらしくてかわいいちなみにね、リサネはねやっぱりドライブですかね。
いいですね、
なんか海とかね、山とかお出かけしたいですね。
はい、う
ん、でもね本当はね公園でねあのシートとか敷いて、
はい、
あのなんか本でも読みながらね、
あいいですね、
なんかゆっくりまったり過ごすのも好きなんですよ、
はい、
うん、今回ね、調べてみましたら、カップルに人気のデートスポットというのがありましたので、ご紹介しますね、おすすめその1、リサ一緒に映画を見たいな、キューン、うん、定番ですけどね、映画館いいですね、
いいですね、
どうみちゃんだったらね好きな人とはどんな映画見たいですか。
そうですね、うん、今やってる映画ですと、うん、ララランドとか美女の野獣、は
い、なるほどね、はい、うん、やっぱり盛り上がりそうですよね。
そうです ね、
ねラブロマンス、
はい、
うん、あのね映画館のデート楽しいけど映画のチョイスって結構重要だと思うんですよ。
あそうだと思います、う
ん、実はねリサネの学生時代の彼氏、
はい、
ホラー映画が好きだったんですよ。
ホラー映画ですか
最初のデートで見たのがね、
はい、
なんとバタリアンでした。トムちゃん知ってる？
いや知らないですね。
あのねゾンビ映画ですよ。
怖い、
ね、なんかねウイルスに汚染されたバタリアンたちで、
はい、
街が埋め尽くされちゃって、
はい、
なんか生き残りをかけて脱出みたいなねお話なんですよ。
なるほど、
うん、なんかね面白いんだけど結構えぐい。
あそうですよね。
なんかねバタリアンの好物が人間の脳みそなんで、
はい、
なんか生きたまま脳みそ食べられちゃったりするんですよ。
あ
なんかねホラー好きの女の子だったらいいけど、
はい、
最初のデートには向かないかもしれないですね。
そうですね。
ともちゃんホラー好きですか。
いや私はダメですね
やっぱりね最初はねラブロマンスとかね、
はい、
SF アドベンチャーとかね、
はい、
話題のねアニメあたりがいいんじゃないでしょうか ね、
そ, うですね、
そしておすすめその
2、とも遊園地に行きたいな。
ともみちゃんキュッキュン遊園地やっぱりね、定番だけど楽しいですよね。
そうですね、
ともみちゃんが、ね、好きな遊園地ってどこかありますか。
まあ、ディズニーランドはもちろんなんですけども、うんうん、USJ がすごく好きですね。
なるほどね、
はい、
うん、ともみちゃん絶叫系とかって大丈夫ですか。
いやあまり得意じゃないので
何の乗り物が好きですか。
まあ、一応、うん、一般的にはメリーゴーランドが一番好きなんですけども、うんうん、まあ、USJ ってことでしたら、うん、スペースファンタジーザライド。
あ、へー、はい、それはどんな、
まあ、乗り物でちょっと、まあ、うん、絶叫系まではいかないんですけども、うん、まあ、若干のスリルもあり、あと景色が綺麗っていうので、うん、ロマンチックな感じで、
は
い、
そうなんですね、はい、そっか、他にもね、遊園地ではね、カップルに人気なのはお化け屋敷、とか、コーヒーカップ、それから観覧車、
はい、
やっぱりね二人きりに、ね、なれるチャンスですからね、
はい、
っていうことみたいです、
はい、
でね、今話にも出たけど東京ディズニーランドとかもね、
はい、
付き合ったらね結構行く人多いですよね。
そうですね、羨ましいですね。
どうしてもディズニーランド好きですか。
はい、どちらかといえば C の方が、
うんうん、C の方が好きですか、
はい、
本当に何のアトラクションが好きですか。
あ、C の方は、うん、海底2万マイル。
ああー、わかる。
ロマンチックじゃないですか、
うん、面白いですよね、
はい、
なんかちょっと探検的な要素もあってね。
そうですね。
あ、そうか、リサネーもね同じです。
あ、本当
ですか。 C とランドだったらどちらかといえばやっぱり C の方が好きかな。
あ、
うん、あのね、リサネーだったらあのマーメイドシアターとか、
はいはい、
リトルマーメイドのシアターとか、はい、あとなんかブロードウェイのシアターとかもありますよね、うん、ちょっとね大人な感じで
気にしてます。
最近はね、リサネーもね、なんかやっぱりあのタワーオブテラーズとかね、
はい、
昔は好きだったんだけど、
はい、
もう最近はね、もう一回乗るとフラフラな感じになっちゃって
確かに私は乗れないですね
昔はね、結構絶叫系もね、好きだったんですよ、
はい、
だからなんか、うん、スペースマウンテンとかもね、続けて5回とか乗ってもね、全然大丈夫だったんだけど、
すごいですね、
うん、最近はもうね、一回乗ったらね、もうフラフラですね
私はもう一回もいらないです
他にね、人気のデート場所としては、
はい、
動物園、公園、水族館、お祭り、夜景などがありました。お祭りなんかもね、
そうです
よね、花火大会とか ね、
ね、 ね、 そうですね、やっぱ季節のイベントは楽しいです
よね。そうですよね。なんか男子なんかはね、浴衣姿の彼女、なんか浴衣姿のね、ともみちゃんなんか見たらね、胸キュンキュンしちゃうんじゃないですかねちなみにね、東京で、人気のデートスポットは3位高尾山、2位は、品川のエプソン アクアシアター、アクアシティ、こちらはの品川の水族館ですかね。
そうですね、
1位はともみちゃんどこだと思います？
え、1位ですか、全く想像つかないけど、浅草とかです
か？確かにあの観光名所にはね1位はね、東京タワーなんですよ。
あー、ロマンチックですね、
まあ、夜景とかもね、綺麗ですからね、最後にね、ともみちゃんからの彼女としてね、デートの時にね、こんなことを気を使ってもらったら嬉しいなっていうようなことはありますか？
そうですね、やっぱその1回のデートを思い出としてちゃんと思ってくれるように、例えばお揃いのキーホルダーでも何でもいいので買ったりとかしてもらえると、大切にされているなってちょっと思っちゃいますね。
ねえ、やっぱりね、今回調べてみたらね、はい、デートではね、女子は男子にリードしてもらいたいって思ってる人が多かったみたいなんですけど。
あ、なるほど、
ね、なんかやっぱり何時にここ行って何時にこれ食べてとかね、そんなになんかあんまり具体的に考える必要はないけど、まあ、ある程度男子の方で決めておくとね、デートもわりかしスムーズですよね。それにやっぱりさっきね、ともみちゃんが言ったように、思い出のね、なんか記念になるようなものが ね、あるといいですよね。
なんかちょっとね、後から見てもまたそのデート思い出せて、
ね、そうだよね、大切なのはね、やっぱり2人がね、楽しく過ごせることだと思うからね、
はい、
お互いにやっぱり相手を思いやるのが大事ですかね。
そうですね、
今日はね、初めて彼女ができたリスナーのヤマピーさんのメールをもとに、ハッピーになれちゃうデートスポットについて、本日のゲスト、ともみちゃんと一緒にお話ししてみました。ともみちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤマピーさんも、これからもね、彼女と仲良く楽しくデートしてくださいね。そしてリサレイのビタミンサプリ、これからも2人で一緒に聞いてください。以上、リサレイのビタミントークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
サネのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。今日はイケてる大人女子、ナースでギャルで絵本作家の坂倉智美さんをゲストにお迎えしてお送りしました。リサネのビタミントークでは、幸せの形とは大人が読む絵本をテーマに、三足のわらじを履いてね、頑張っている智美ちゃんの魅力に迫るとともに、人を愛する幸せを描いた智美ちゃんの絵本、リチャードの指輪とリチャードの日記のご紹介をしました。大切なことをね、たくさん教えてくれるリチャードとミリーの愛の物語、リスナーの皆さんもぜひ読んでみてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントのコーナーでは、この春初彼女ができたリスナーのヤマピーくんのメッセージをもとに、リサネーとゲストのともみちゃんがハッピーになれちゃうデートスポットについていろいろとお話をさせてもらいました。ヤマピーくんたちや、リスナーのね、カップルの皆さんに、これからも楽しいデートでますますハッピーになってもらいたいですね。そしてね、リスナーの皆さんも、私の おすすめのデートスポット、こんなところあるよとかね、デートにまつわる思い出話、またありえない失敗談などありましたら、ぜひリサネーに教えてくださいね。ここでともみちゃんから告知があります。
はい、5月28日の日曜日になんですけども、はい、プロが教える発想を広げる絵本作り、
はい、
世界で一つだけの絵本を作ろうという講座がワークショップですね、水道橋の方であります、
はい、
それとですね、7月9日日曜日、これも日曜日なんですけども、これは15時、18時、21時と3回に分けて、俳優田中敦之さんと一緒にですね、著者が伝える、著者と俳優どちらが心を掴むかっていう読み聞かせ対決をする予定ですので、よろしくお願いします。
はい、読み聞かせすごい楽しそうなイベントですね。
そうです ね、
ね、 ね、なんかともみちゃんね、可愛いキャラクターグッズとかもね、いろいろあるんですよね。
はい、はい、そうですね、まあ、マニュエル&オリビアというショップで、服などいろいろグッズがあるので、そちらをあのイベントの方でもちょっと販売したいなと思ってます、
はい、こちらのイベントの方はともみちゃんのブログの方などをチェックすれば大丈夫ですかね。
そう
ですね、はい、ぜひ、リスナーの皆さんもチェックしてみてくださいね。先ほどね、ともみちゃん彼とデートで見たい映画は、ララランドとかでしたけど、
はい、
番組ではね、ゲストの皆さんに 私のおすすめの一本っていう映画を聞いてるんですよ。
あ、はい、
ともみちゃんがね、あの大好きな映画、これから見てみたい映画は何かありますか？
大好きな映画はライオン25年目のただいまって、今公開中の、実話を元にした映画ですね、
なるほどね、はい、これなんかね、あのインドで、あの迷子になっちゃった人が、はい、25年後にね、はい、あのその実際の家族を探すという、はい、Google Earthで探すというね、はい、奇跡の実話の物語ですよね。
はい、そうです。
あの、スラムドッグミリオレナ、あの、デブ パテルさんでしたっけ、
はい、そうです、
がね、主演なんですよね、
はい、
今これまだ公開されてますよね。
そうですね。
リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。もう今日はね、本当にあのラジオでお見せできないぐらいね、可愛いギャルスタイルのね、ともみちゃんなんですよ。
ありがとうございます。
ともみちゃんにとってあのギャルファッションの魅力とはズバリ一言で何ですか？
そうですね、うん、フェイク感、まあ、お人形さんのようなフェイク感が出せるのがギャルファッションだと思ってます。
とてもね、可愛いともみちゃんに似合ってます。
ありがとうございます。
ともみちゃんね、今日はゲストに来てくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
イケてる大人女子、坂倉ともみさんでした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第7回目放送、イケてるナース、ギャル絵本作家、坂倉ともみさん、これにて終了です。ここまでのお相手は、大好きなディズニーのプリンセスといえば、優しい愛と強い勇気で野獣の心も癒してしまう美女と野獣のベルが大好きなリサネーと、
セクシーなリトルマーメイドのお姫アリエルが好きな絵本作家ともみがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.